兄弟姉妹、この素晴らしい組織を導くウェブ兄弟がいる皆さんはとても祝福されています。彼が大好きです。今日皆さんにお話しできることに感謝します。偉大な宮座に携わる皆さんを誇りに思います。皆さんは主の用向きを受けるものであり、若い世代がキリストの福音を深く学ぶのを助けています。主の用向きを心に留めて今日選んだ話は、アコードに救いの計画を教えることについてです。ネルソン大艦長は神から与えられた偉大な特権のために立ち上がるよう全ての人に呼びかけました。それは私たちと若い世代に託された責任です。もっと多くのことを行い、ワコードが御父の計画を深く学ぶのを助けなければなりません。彼らに必要なのはその計画を知り、理解し、愛し、実行し、予認されたものとなることです。私たちは主の強さと聖霊の力を持ってこの偉大な御業を行います。それは真実です。何年も前に私はドイツで伝道しました。当時はフランネルボードと切り抜いた円を使って救いの計画を教えました。それぞれの円は前世、現世、霊界、そして三大界の光栄を表していました。忘却の幕は曲がりくねった線で、裁きの日はくさび型でした。宣教師はフランネルボードをもはや使いませんが、小さな円は今でもよく使われます。ここにモルモン書セミナリーのレッスンから救いの計画に関する実例があります。この略図は生徒に役立ち、レッスンは御父の計画の重要な側面を見事にまとめています。しかし私はその縁に不安を感じるので、救いの計画を教える皆さんに2つのことをお勧めしたいと思います。第一に、略図が救いの計画であると生徒が思い込むのを防いでください。それは計画そのものではないのですが、円を正しく描ければ計画を理解したと生徒は考えがちです。第二に、その計画が生徒の頭と心に生き生きと残るように助けてください。御父の計画を知り、愛するように助けてください。そのための方法は計画をもっと深く教えることにあると思います。そうした考えから、私は若い世代がこの計画を知り、愛し、実行するのを助けるために、御父の計画から3つの原則を強調することにしました。第一、原則1は、イエス・キリストは道であり、真理であり、命であられることです。主は救いの計画の中心を成しておられます。主の贖罪の犠牲は御父の計画のすべてを可能にしました。アルマの言葉を聞いてください。神の御子はあらゆる苦痛と苦難と試練を受けられる。また神の御子はご自分の民を束縛している死の縄目を解くためにご自身に死を受けられる。またご自分の心が憐れみで満たされるように、またご自分の民を彼らの弱さに応じてどのように救うかを肉において知ることができるように、彼らの弱さをご自分に受けられる。神の御子はご自分の民の罪を負い、ご自分の解放の力によって彼らの背きを取り消すために肉において苦しみを受けられる。私はこの聖句が大好きです。ここでアルマは美しい言葉で救いの計画における主の贖罪の中心的役割を明らかにしています。ここには万人に与えられる復活があります。悔い改める人のために罪の許しと贖いがあります。この世の旅路で人を癒し、高め、強めるキリストの愛があります。死と罪から私たちを解放し、生栄と永遠の命という祝福をもたらすキリストの力があります。 生徒に望むことは、キリストがいかに御父の計画と私たちの生活の中心であるかを知り、理解することです。贖いの犠牲のゆえに、主の光は神のすべての創造物を満たしています。確かに主は万物の中にあり、万物を貫いてあり、真理の光であられます。その光は万物に命を与え、万物が治められる律法を携えています。そのことを考えてみてください。宇宙にある万物は無数の星を含む最大の銀河から最小の素粒子まで、私たちの肉体も霊も永遠の進歩も、すべては御父の愛と主の贖罪を通して神聖な律法により支配されています。キリストの贖罪は宇宙にくまなく広がっていますが、非常に個人的なものでもあります。確かに主の愛と憐れみと力は生徒一人一人を祝福します。聖文が教えているように、イエスは生徒がこの世で経験するあらゆる苦痛と悲しみと苦難を受けられました。主はすべての人の罪を負われました。生徒一人一人を詳細かつ完全に知っておられます。ご自分ですでに歩まれたので、彼らの道をご存知です。生徒たちは主に心を向け、主を信じ、罪を悔い改め、主に従い、主が道をご存知であることを信頼できます。主は最も重要なことへ彼らを導く、文字通り唯一の道です。主は許しと素晴らしい癒しへの道です。永続する喜びへの道です。主は聖霊を伴侶とし、生活の中に神聖な強さと慰め、啓示と光、力をもたらす道です。勇気と忍耐、そしてあらゆる神聖な属性への道です。主は純粋で完全な愛、人知を超える平安への道です。現在と将来の生活に深い達成感と意義、目的をもたらす愛と奉仕が結びついた道です。天の御父や自分の家族と共に、主は生命と永遠の命に預かる道なのです。兄弟姉妹の皆さん、良いものはすべてキリストから来ることを生徒に教えてください。主は生徒にとってすべてです。原則には、神の息子と娘は永遠の属性と目的を持っているということです。生徒は永遠の属性と目的を持っています。生徒は皆天の両親から愛されている霊の息子娘です。したがって、人は皆神の属性と神聖な育成とを受け継いでいます。御父の計画は、生徒が主の憐れみと恵みを通して永遠の属性と目的を達成できるように助けることを意図しています。これから生徒が理解すべき永遠の属性の3つの側面を強調します。生徒たちが神の霊の子供であるということを事実から始めましょう。神が自分の御父であられることを知り、感じられるよう生徒を助けてください。御父は御子を通して生徒が神の計画を深く学び、知識と理解を増し加え、義にかなった行動をする力を得て、神に似たものとなれるように機会と能力を与えてくださいました。これは永遠の属性の最も重要な側面の目的です。永遠の属性について2番目に重要なことは、永遠の家族の中で母親や父親、夫や妻になることです。男女間の結婚は永遠の性質を持つので、神によって定められたものです。御父の永遠の視点では、生徒たちは神の王国における母親と父親です。それが彼らの永遠の属性であり、神の計画です。 従って彼らの永遠の目的は日の栄の結婚をして永遠の家族を築くことです。3番目に生徒は自分が主の契約の民アブラハムの子孫であることを知る必要があります。神がアブラハムに約束されたように彼の子孫はキリストの福音と聖なる神権をすべての国民に携えていき幕の両側で地のすべての家族を祝福します。これは散乱したイスラエルの集合であり御父の計画の重要な要素です。生徒たちはアブラハムの子孫であり彼らの永遠の目的は神のしもべとして神の技を行うことです。彼らは神の計画において重要な役割を担っています。御父が生徒に授けたいと願っておられる驚くべき祝福畏敬の念を起こさせることについて考えてください。一部の生徒はこのような属性と目的が自分に与えられていることをいぶかしく思うかもしれません。御父に似たものとなることや神のしもべとして働くこと永遠の伴侶と結び固められて子供を持つことは自分には手が届かないことだと感じるかもしれません。彼らは鏡を見るとき私が今日話したことが見えないかもしれません。もし生徒がそのように感じているなら別の見方をするように励ましてください。信仰の目を持って鏡を覗き込み自分の顔だけでなく力と栄光と絶えざる完全な愛を持ってそばにおられる主の御顔を見てください。主は生徒を祝福から除外されません。原則3はキリストが主の御名をつけるすべてのことは計画の一部であるということです。キリストは御父の計画の中心であるだけでなく主の御名と力、御業、特質は至るところに織り込まれています。生徒に理解してほしいことはキリストが主の御名をつけるすべてのことが御父の計画の一部だということです。考えてみてください。救い主はどこに主の御名をつけられたでしょうか。キリストが御名を冠した事柄を次に列挙しますがこれらは生徒が知って理解すべき最も大切なものです。末日聖徒イエス・キリスト教会、教会の名前はイエス・キリストによって組織され導かれていることと主の教会であることの証拠です。教会は地上における神の王国です。教会を通して主は個人と家族が永遠の命を探求し主の再臨に地を備えるのを支援されます。主の誠の生ける教会は神の子供たちに救いをもたらす御父の計画に欠かせない要素です。神の御子の位に従う聖なる神権、聖なる神権は神の力と権能です。神権は忠実な末日聖徒が神の力と権能を持って主の技を行うことができるように人に与えられます。この力と権能により私たちは救いの儀式を受け御父の栄光という偉大な祝福に預かるのです。主の宮、私たちは世界中に偉大な神殿が建設される時代に生きています。主は神の忠実な子供たちが永遠の家族の結び固めを含め神殿の祝福を幕の両側で受けられるようにしてくださいました。主の宮の儀式は私たちを神聖の力に結びつけますがそれは神の子供たちのための御父の計画に不可欠です。主の預言者、主は預言者についてこう語られました。私自身の口から出ているかのように彼の言葉を受け入れなければならない。主の預言者は聖言者であり啓示者です。主の預言者の言葉はこの世で祝福を受け来たるべき世で聖霊と永遠の命に預かるための主の言葉です。主の預言者は御父の計画で素晴らしい役割を果たします。 モルモン書、イエス・キリストについてのもう一つの証。モルモン書は主が救い主、あがない主であられ、ジョセフ・スミスが回復の預言者であり、主が末日に主の教会を設立されたことを証しています。また御父の計画について美しい教えが力強い証とともに記されています。これらの理由からモルモン書は救いの計画の重要な要素なのです。天の御父の子供たち、主は神聖な契約を交わして守る天の御父の子供たちにご自分の名前を付けられます。主は教える皆さんが神殿に参入するとき、主の御名を与えられます。主の御名は生徒たちにも、またイスラエルの集合に参加する彼らの世界中に述べる証にも付けられます。これは御父の計画です。世界中の各集会所や天の御父への祈りなど、他にもたくさん挙げることが できますが、主はここで述べた全てのことに皆をつけておられます。それらは計画の一部であり、預言の成就です。パウルはこう言いました。時の満ちるに及んで御父は天にあるもの、地にあるものをことごとくキリストにあって一つに着せしめようとされた。兄弟姉妹、教会、神権、神殿、預言者、モルモン書、彼ら自身など、キリストのもとに導くために地上に備えられ、救い主の皆をつけられたすべてのことについて、生徒たちが精通できるよう助けてください。主は平安と聖霊と永遠の命をもたらす道であられます。最後に生徒の生活における御父の計画の役割について考えたいと思います。これはベニヤミン王の説教から考えたことです。説教の最初でこう言いました。私の言葉を耳を開いて聞き、胸を開いて理解し、また心を開いて神の奥義があなた方の心に明らかにされるようにしなさい。私は神の奥義があなた方の心に明らかにされるという言葉が好きで、これを生徒たちに当てはめたいと思います。ベニヤミン王が明らかにしているように、人々の心に明らかにされる神の奥義は救いの計画に不可欠な要素です。私たちの目的についてベニヤミン王の説教は2つの意味を挙げています。最初の意味は、生徒の胸と心が開かれ、私たちが御霊によって教えるなら彼らは計画を見て理解するということです。しかしもう1つの意味があります。生徒が心で計画を理解するなら、その計画を通して自身と周りの世界を見るようになるのです。神の計画が彼らのものの見方になるでしょう。生徒は計画を見て理解し、計画は彼らのものの見方を助けるでしょう。生徒は計画をどのように理解できるでしょうか。レッスンはそのプロセスで重要な役割を果たします。御父は神の計画を明らかにするために多くのことをされました。生徒が以下の点で計画を理解できるよう教えてください。赤ちゃんの誕生があり、同時に誰かの死があること、神殿で行われる死者の代理の儀式、安息日の生産の儀式、主の皆によって御父に許しを求めて祈る時の悔い改め、キリストの力強い聖典であるモルモン書、神の預言者に目を開き耳を傾け従うこと、神権の祝福、主の愛と光と力を感じるセミナリーとインスティテュート、キリストの皆によって御父に祈る時間、生徒がこれらの真理を知り感じられるよう助けてください。それらを見るとき、御父の計画が行動に現れるのを見ているのです。心を開くならば、聖霊は救いの計画が真実であり、生徒のためにあることを証ししてくださいます。キリストを信じ理解を深めるとき、神の計画は人生と自分自身を見通す力になるでしょう。 神の計画の中で自分自身を見つめ、主がご覧になるように周囲の世界を見始めるでしょう。神の計画は直面するチャレンジを理解するための枠組みになるでしょう。事実それは私たちがマスター教義に関する基本教義で教えることです。こうあります。教義的な概念や疑問、社会問題について永遠の視点から調べるには、私たちはそれらを救いの計画や救い主の教えに照らして検討します。そのことによりこの世の前提を受け入れる代わりに、主の真理の標準に基づいて疑問を見直し、概念を見ることができるようになります。生徒がこの模範に従うならば、救いの計画は自分自身や自分の責任、機会、祝福について理解するための手段になるでしょう。自分の生活に意義と目的を見出す手段になるでしょう。生徒たちは聖霊の導きと教えを受け、パウロがキリストの思いと呼んだものを持つようになるでしょう。愛する兄弟姉妹の皆さん、御父の計画が皆さんの心にとどまり、計画の中で自身を見つめ、その計画が世の中を見る手段になるようお祈りしています。御父の計画が真実であることを証しします。御父は生きておられます。イエスはキリストであり、救い主、贖い主であられます。主は生きておられます。これは主の教会です。皆さんは主の用向きを持てるものであり、聖霊の力によって御父の計画を若い世代に教えるのです。イエス・キリストの御名により明かします。アーメン。